Cosette Jolie presents.
Cosette Jolie presents.
Radio Bote.
Radio Bote.
This part of the program is brought to you by Cosette Jolie.
さあ毎月第2日曜日のこの時間は今を輝く人々をゲストにお迎えし自分流のライフスタイルをテーマに日々意識していることや暮らしのヒントについて伺っていきます。カーセチャーリープレゼンツラディオバーテ、今回のゲストはもう日本が誇るギターレジェンドロックミュージシャンのチャーさんお迎えしました。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします
チャーさん、今日日曜日なんですけども、はい、こういった日曜とかお休みの日ってお気に入りの過ごし方ってあったりするんですか？
まあ、天気にもよりますけども、あ、まあ、でも我々の仕事は土日は仕事が多いんで、ええ、まあ、でも休みの時はまあ野菜とか作ってます、ね、屋上 で、
ね、
はいはい、ベランダとかで
この時期とかは結構収穫できるんですか？
いや、今ちょうど植える時ですね。
あ、そうなんですね。
いろいろと春なんで。
あとはやっぱりギターは毎日弾かれてるのか気になるんですが、
まあ、ギターは必ず手に届くところに 1,2、うん、本あるんで、
ええ、
気がつくと弾いてますね。
そのルーティーンとして必ず弾く曲あったりってするんですかね？
3曲ぐらい あって、
ええ、
やってますね、スティービーワンダーの曲と、
ええ、
それと僕がギターを始めたきっかけになったベンチャーズの、
うん、はい、
曲と、うん、日本のなんか童謡、
あ、童謡なんですね、
う
ん、
夕焼け小焼けの赤とんぼみたいなのをアレンジして、
うんうん、あ、じゃあこうアレンジしながら毎日ちょっとこう気分で変えて
弾
いたりされるんですね、
はいはい、発見を探しながら
いや、そのギターサウンドを聞きながら育つ野菜たち羨ましいですね
あのね、面白いんだよ、菌類あるじゃない、
はい、
キノコ、
うん、
あいつらはね、ハードロックが好きなの。
そうなんですか、
いろんな実験したんだけど、普通の花はヘビメタとか、
うん、
ハードロックが効かせると枯れちゃうんだけど、
菌
類は歪んだジャーンっていうのがそれで増えるんです
じゃあ、 あのロック精神が、
そうなの、
菌類たちは強いですね。
菌類はあの本当にすごいの、面白いの。俺も最初冗談だと思って、
うん、
キノコ育てて、キノコってはまあ椎茸木に植えてくれて、
うん、
でその農家の人が、
うん、
あ、チャーさん、こいつはハードロック好きなんで嘘だろうと思ったら刺激が好きなんですよ。
そうなんですね、うん、
だから木ごと小槌で殴ってやったりすると増えるんですよ、
うち実家でちょっと最近菌類っていうか、なんかこう木で育てるんですか、
うん、
あれ、
そうそうそう、木に穴開けて植えてって、
そうそう、
はいはい、ボコボコ出てくるんだけど、
じゃあ言っておきますね、
はい、よろしくお願いします
さあ、そしてこれからのシーズン、
はい、
やはり楽しみなのが音楽フェス。
そうですね、
ね、本格的ですよね、
はい、
夏になると、
はい、
あのコゼットジョリーフジロックフェスティバルのオフィシャルサポーターでもあるんですが。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、はい、チャーさんはもう何度もフジロック出演されていると思うんですが、うん、はい、なんかこうフジロックの魅力、他のフェスとの違いとかってどういうところで感じますか？
過酷だっていうことですねとにかく
確かに、
あの3日間、まあ初日も4日間あるんだけど、まあ雨が降らないことがないというか、まあそのリピーターの人たちはなんかそれも楽しんでるというか、もう全身完璧アウトドアの格好で、スーパー長靴履いてスーパーレインコート着ていますけど、
もう2枚重ねでっていうね。
そうですね、だからあのなんか不自由な感じがいいんじゃないですか。もちろん晴れたら晴れたら気持ちいいですし、
うん、だからこそこう突然ね、虹がかかったりっていう瞬間もありますし、雨の音がサウンドの一部になってっていう。
いいこと言うね、
ありがとうございます
まあいろんなステージがあって、
うん、
その場所によってやっぱりやってる音楽もそこそこ違うし、
うん、
まあ、そのステージ移動するのが結構過酷なんだけど。
そうですよね
まあそれも楽しみの一つですけども、
うん、確かにチャーさん、あ、ね、雨男
最近ねそれが晴れ男に変わったと思ったんですけども。
そうなんですね。
この間野外での撮影の時にちゃんと雨降りましたさすがチャーさんって言われて、やめてくださいよって
富士はそれも合わせての楽しみですからね。
そうですね、まあ、うん、まあまあね、普段割とこう特にこの3年間、うん、インドアな生活皆さんしてると思うんで、まあ今回ね、
うん、
一つこう外に出て、
うん、
オープンエアな感じを楽しめたらいいですね。
まあ、そういったフジロックのフェスももちろんですけれども、はい、チャーさんといえば2021年ですね、デビュー45周年を迎えて、本当にずっと日本のそのロック界ギタリストの皆さんに多大な影響を与え続けていらっしゃいますが、 チャーさんのギタリストとしての、うん、その信念だったりとかこだわりってあったりするんですかね。
まあ別にこだわり、うん、っていうかもう小学校の時からずっと弾いてるから、うん、なんか子供のおもちゃそのままこの年まで、ええ、飽きないで遊んでるって感じですよね。
こうギターから離れた時期っていうのもなく、
一回ね85年にね、ええ、なんか名前は言わないけど、うん、シンセサイザーのグループとかいっぱい出てきて、うん、でエレキギターの音がギターの音が街から少なくなっていって、うん、前に俺がプロになる前に、ええ、うちの父がお前まさかプロのギタリストになろうと思ってないよなって言われたことがあって、ええなんでって言ったら、うん、こんなもんはいつか消えてなくなるって言われたんですよ。なんか楽器じゃないと、で85年はさすがに親父が言ったことが当たってきたのかなとちょっと焦ったことありますけど、ね、
そのシーンっていうのが変わってきて、
そうですね、まあいろんな意味でデジタルになっていって、うん、その自分が好きな音の子がなくなっていって、うん、で本当になくなっちゃうのかなと思ってさすがにその時は一人でロンドンに逃げましたね。
そのロンドンに行ったことで、うん、じゃあまた改めて
そうですね、っていうかそういうハウスミュージックみたいなの始めたのが大体ロンドンの地下に潜んでるやつだったんで、うん、
クラブシーンだったりって、
そうそう、まあそれはそれでなんつうのギターの代わりにサンプラーでこいつら遊んでんだなっていうのを確認した上で、うんうん、コベントガーデンに行ったらば、うん、やっぱりヨーロッパ中の大道芸の人が集まってる場所があるんですよ、うんうん、コベントガーデン、はい、そこにやっぱりそういうギター一本でやってるやつとか、うん、トリオでアンプ使ってやってるやつもいて、なんか、うん、これが原点かなとかって思って、うんうん、でまあとはいえ初めて見たプレミアムのサッカーでそっちにはまってしまってロックより全然ロックっぽかったっていう
めちゃめちゃ激しいっていう、
そう全然ね、でも舐めてかかっててね、友達がじゃ あのサッカー見に行くっていうから、うん、みたいな日本のイメージしかなかったんですけども、見に行ったらロンドン同士だったんですよ、トッテナムとチェルシーで、うん、でもすっげえロックじゃんとか思って、
いやちょっと格闘技に近いぐらいのパワーを感じますよね、
すごい興奮しちゃって、うん、その後ロバートプラントとかいろいろ見に行ったんだけど、もうつまんなくて
ロバートプラントが
そう、なんか友達にサッカーやってないやつは竹中くんね、サッカーはね、うん、僕竹中って言うんですよ野球みたいに毎日できないんだよって言われてああそういうもんだ、そりゃそうだなと思って、
まあ、ある意味ねこうロックとこう同じなのはスピリットをかけてるっていうところは
なんか ね
近いですよね、
すごくこう興奮してる感じが、そのロックコンサートみたいだったんで、うんうん、すごく影響されて、でなんかすげえ おしゃれで、その時多分チェルシーはロッド・スチュワートがオーナーだったり、あ、まあロックミュージシャンがオーナーの時代で、うん、入場曲がロックなんですよ、
それもまた熱いですね、
そうなんかねみんなやっぱつながってんだなと思って、
うん、
はい、
さあ今日はチャーさんを迎えしてお送りしています Cosette Jolly Presents Radio Bote、 日本製のネイルブランド Cosette Jolly と一緒に自分流のライフスタイルやこだわりについて考えていくコーナーです。あの音楽とファッションもこう切り離せない関係だと思うんですが、はい、そうですね、もうチャーさんといえばやっぱりこうハットの、
そうですね、
イメージですよね、かっこいい、 いやいや今日も白のハットですけれども、はい、こうファッションのこだわりってチャーさんどういうところになります？
基本全然変わってないっていうか、うん、さっきの85年の話に戻りますけど、あの時音楽もデジタルになったんですけども、はい、ファッションもその DC ブランドっつって、うん、みんなスーツっぽい格好になって、で髪の毛も短くなって、みんなもみあげをこう剃って、うん、もうめちゃくちゃダサい時代になったんですよでその時もうそうだけども、うん、やっぱり60年代70年代って本当にジーパン T シャツで暮らしてきた、うん、でとはいえ帽子は当時聞いた R&B のスティービーワンダーとかダニーハザウェイとかそっちの音楽のやつらがハッともそうだけど、あれなんつうのかな、今ハンチングみたいな、うん、あれがかっこいいなと思って、
ちょっとこうボリュームがあって
、そうそうそう、うん、結構アマチュアの頃はああいうのをかぶってて、でなかなか売ってなくて大変でしたけども、なんかこう顔がちっちゃいんで帽子をかぶると少し顔が大きくなれるんで、
羨ましすぎる悩みなんですけど
だからそれとやっぱりなんだろうな、うん、やっぱり日本は四季があるから、 こういろんなね、その時の季節によって、
そうですね、うん、やっぱりね、その四季の移ろいっていうのを楽しめるのが日本の良さですよね、
うん、そう思いますよ、
うんうん、でまさにコゼット・ジョリのネイルカラーは、はい、その四季の移ろいであったりとか四季を色で表現していて大和言葉を使っているんですけれども、ほうほうほうほう、今回はチャーさんにお好きなカラーを選んでいただきました。2023年春の限定色、うん、アンズ玉棒ヤグルマギク一助から一色、
はい、
レギュラーから一色なんですが、
はいはいはい、
まず春の限定色選んでいただいたのが、うん、ヤグルマギク一助、ちょっとこうミルキーなブルーですね。
はいはいはいはい、
こちら選んでいただいた理由はどんなところでしょう。
なんかやっぱり青好きで、
うん、
いいじゃないですか、なんか好きですね。
しかもこうちょっとミルキーなカラーなの で、ね、日本人の手にもすごく馴染みやすい、うん、より綺麗に見せてくれるお色なんですよ ね、
そ、 す
ね、うん、そして
もう一つは
レギュラーカラーが金木星風の姿、
はいはい、
ちょっとねからし色ではないですけどす、ね、イエローがまたこちらも品のあるイエローです ね、 ですね、
うん、
この金木星は
まあこう2つ合わせて、
うん、
ウクライナの旗かなと思って、
あ、なるほど、
こういう感じで、はい、
ピース、
はいはい、
思いを込めてっていう、
思いを込めての色でもあるんですけども、どちらもこっちの本当にからしっぽい黄色、これのやっぱりコーデュロイのジーンズとか持ってたんですよ、うん、
へ
でこっちのブルーの方もコーデュロイのジーンズ持ってて、
うん、
今この2つを見た時に懐かしいなと思って思って、
チャーさんのそのファッション の、ね、
そうですね、
履歴の中にあるお色ってことですよね、
うん、なんかそう普通のジーンズっていうよりもコーデュロイのパンツにこれあったんですよ、で これもあったんですよ、この3個目の、
う
ん
う
ん、
あ3つ目、そう実は今日はその選んでいただいた2色プラス、
はい、
梅雨の限定色ガクアジサイビビシ23もリスナーの皆さんにセットにしてプレゼントするんですが、うん、今回このガクアジサイビビシ、
はい、
赤紫のお色で、
うん、
ピンクとか赤紫のアジサイってありますよね。
あるある、俺花で一番好きなのってアジサイなんですよ、
うんうん、あ、そうなんですね。
あの誕生日が6月なんで、でちょうどいつも梅雨時で、
うん、
こうアジサイがほわっとこう、
はい、
それまでにない春の花じゃないですか、
うん、
こ
う
モコモコモコってしてて、
うん、
でこのやっぱりパープルっていうか、実は僕がずっと愛用してるギターのがバーガンディってこの色なんですよね。
そうなんですね、
はい、珍しい色で、
ええ、
これも本当にいい色ですよ。もうラジオなんで残念なんですけど
ちゃんとお写真アップしますからね、
はい、
いやこれを塗ることでじゃあチャーさんをイメージして、
そうです ね、
ねコーディネートもできるっていうことじゃないですか。
塗ってみましょうかね、これね。
いいんですか。
パープルをちょっとよいしょ、小指にシュッシュッ
塗ってみるとすごくこう、
あ意外と
品
が、
品
があって、はいはいはい、見た目より本当和な感じですね、
うん、あとチュルンとした感じが
コテコテってしてないですね。
ね、そうなんですよね、
とても品があって、
わこれチャーさん塗っていただいて、そのバーガンディのギターを持っていただいたら、
は
い、
ちょっと二度塗りしますね。
素敵なコーディネート二度塗りってちょっと詳しいです ね、
いや実はギターをあのエレキはピックっていうこうものを持って弾くんですけども、
うんうん、
あのアコギはアコースティックギターは指で弾くんですね、うん、
はい、
そうすると結構弦を右手で弾くと、うん、親指の爪はいつも伸ばしてるんですけども、
うん、
ちょっと調子こいて強く弾くと、ここは割れちゃうんですよね。それでライブ中にしょっちゅう、あなんていうんですか、ああいうとこ
ネイルのサロンだったり、
うん、そうそうそう、女の子ばっかりのところにそうと言ってすいませんってこうつけてもらうっていうのかな、
補強していただけませんかっていう
すげえ恥ずかしい思いして、なんか日本中のネイルサロン、人に聞いてどこどこのデパートのとこにありますみたいな、行ってみたらもうエレベーターの真ん前だったり全員に見られるところで結構世話になってるんですよ、ま
あ、あの多分このネイルを塗って、しかもトップコートを塗ると補強効果もあるので、よかったらチャーさん、
はいはい、
ライブの時に塗ってみてください。
そうですね、
プレゼントいたしますので、
お願いいたします。
そしてリスナーの皆さんにも、プレゼントします。改めてカラーなんですが、
はい、
今回のプレゼント春の限定色ヤグルマギク一助、レギュラーカラーから金木星風の姿、さらに、はい、梅雨の限定色ガクアジサイビビシ23、 ベーストップコート5本をセットにして3名様にプレゼントします。
イエーイ。
応募方法はインターフェムのツイッターアカウントをフォローしてプレゼントツイートリツイートしてください。当選者にはダイレクトメッセージでご連絡します。インターフェムのアカウントのフォローを必ずお願いしますね。この後投稿されるプレゼントツイートリツイートするようにしてくださいね。さあではチャーさんの今後のライブ予定についても伺いたいんですが。
何も知らないですよ
チャーさん詰まってますよ
ねえ、まあ、やだ。
じゃあちょっと私からご説明しますが、
失敗しちゃった
じゃあその間ネイル塗っ てくださいね、
は
い。今月は東京大阪横浜のビルボードライブ東京でチャリティープロジェクトプレイングフォーチェンジウィズチャーが開催になります。
はい、
4月15日16日の土日がビルボードライブ東京でゲストが福原美穂さん。4月18日
火曜日。美穂ちゃん出るんだ。
はい、はいって
楽しみですね
ちょっと今マネージャーさんの気分でした。18日がビルボードライブ大阪でゲストが押尾幸太郎さん。
押尾。
そして20日木曜日がこちらはビルボードライブ横浜でゲストは市川にとさんとなっています。
市川、
うん。そして5月です。5月13日土曜日、日比谷野外音楽堂の100周年を記念したライブ、チャーライブ2023スモーキーメディスン。6月には昨年行われる予定だったデビュー45周年記念のライブの振り返公演など、
はい、
もりもりでございます。
忙しいですね。
チャーさんやだって言ってましたけどみんな楽しみにしているのでは
い、行けたら行きます
では最後の質問なんですが、今までそしてこれからも何歳になってもチャーさんが大切にしていらっしゃる自分らしさは何でしょうか
自分らしさは何でしょうねやっぱり清潔でいることですかね
めちゃくちゃ大事ですよね、はい、清潔感ってね、はい、でもその清さって心にも必要だったりするじゃないですか。そうですね、まあ、純粋にギター楽しむとか、まあ、そういうふうに
家族とか親にも、うん、おじいちゃんおばあちゃんにもいつもそれをなんか汚い汚れてるなんとかかんとか清潔にしなさいっていうのは言われて育ってきたんで、うん、なんかもう歩いてても、うん、ちょっとでもなんかそこに糸くずあると拾ってしまいますね
今若干私机が散らかってるので
この整理された僕の感じ
めちゃくちゃ綺麗に整理整頓されてますもんねでもそのね清潔さ清さっていうのを
まあどうでしょうね、うん、やっぱりいろんな時代ですけども、そこをね人間らしく、うん、こう清潔にというかなんていうかな、やっぱりこう健康でいるためにも、
うん、
とか言ってねいろいろ酒は飲む、毎日やめようと思ったんですけどやめられないっていうところなんですけど、
そこもチャーさんスタイルですもんね、
まあ孫と遊んで楽しんでます、う
んうん、楽しむ気持ち、はい、大事ですもん ね、
そうですね。
じゃあよかったらこの後もネイル塗って楽しんで帰ってください、はいはい、チャーさん、
ね、3色塗っちゃいました
今日は改めて、はい、ありがとうございました。
こちらこそ。Cause Jolie presents Radio Bote. This part of the program was brought to you by Cause Jolie.